皆さん、改めましておはようございます。それでは主にあって挨拶したいと思います。教会ではハレルヤということが多いのでですね、皆さん心を一つにしてハレルヤと言いましょう。せーの、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー。素晴らしい賞を褒めたざいます。感謝します。本当にですね、大阪ね、先週優勝しましたね。本当に私嬉しいなと思うんですけれども、なんかこうコロナの数もですね、だんだん減ってくるし、こうなんか大阪選手も優勝したし、マー君もね、日本球界に復帰するし、なんかね、嬉しいことがだんだん増えてきたなってね、なんか春に近づくとですね、ワクワクするんですけれども、何よりもですね、柳川さんね、ご夫妻になりましたけどもですね、本当におめでとうございます。後できっとね、なんかお話あると思いますけども、本当に嬉しいですね。私もね、みくちゃんのことですね、思い出すとですね、本当にこのセーラームーンとかですね、時代を思い出すんですよね。うちの子たちはカブタックとかですね、そういう時代なんですけど、皆さん知らないですよね。なんかね、頃のね、みくちゃんを思い出すとですね、なんかこう本当にこうなんかね、心がですね、感慨無量っていうね、まあ、難しいことは言っちゃいましたが、まあそんな感じがしますけれども、でもですね、まあ本当にこうやって嬉しいことがですね、いっぱいあるとですね、私たちはこうなんか喜びがあふれるんですけども、でもコロナがですね、まだまだこうなかなかですね、こう収まらないような状況は続いていると思います。そういう中でですね、本当にこの暗闇のような状況の中でですね、ちょっと日本の経済にですね、素晴らしいちょっと影響を与えた、そういう映画皆さんご存知ですよね、鬼滅の刃、ね、あれ私はあんまり好きじゃないんですけども、まあ人によるのでね、何とも言えませんけれどもですね、ただ鬼滅の刃ですね、あれやっぱりすごかったみたいですね。今なんか観客動員数2700万人だって、ね、そしてもう400億いくんじゃないかって、もう完全に1位なんですね、過去の。ものすごいなって思いましたね。私もよく分かりませんが、なんか炭治郎とか禰豆子とかなんかね、謎のなんかあんまりよく聞かないような名前がいっぱい出てくるようなですね、鬼も出てくるですね、鬼は外の鬼とはちょっと違うような雰囲気の鬼が出てくるような、まあそういうものですけれども、でもですね、コミックですね、実は1億5000万冊売れたそうです。1億5000万ですよ皆さん、このだいたい6年間で。驚くべき数字だと思います。皆さんこの中でも結構買ってる人いますね。あ、いないか、あ、いた。ね、いると思います。でも皆さん、ここで私が言いたいことがあります。この聖書、世界でなんと6億1年間6億売れてるんですよ。鬼滅の刃ってですね、20何巻かあるんですよね、なんか23巻ね。詳しい。で、単純に1億5000割る23だとすると、だいたい500万ぐらいですかね。なんかちょっと今頭がだんだん動いてないんですが、だいたい要は何巻あって、それ全部トータルして1億5000万なので、単純に割り返すと、まあ1セットは500万ぐらいなんですよね。ですから、あ、それぐらいなんだなと思うんですけども、1セット6億ですからね皆さん。このいかにですね、みんなが興味を持ってるものかっていうことなんですよ。要は日本の人たちがものすごい興味を持ってると言いますけれども、聖書に興味を持っている全世界の人々がいかに多いか、圧倒的なベストセラーなんですよ。で、いろんな統計があって、もう要はわからないんですよね、過去どれくらい刷られてるか。でも多い人の話によると3880億冊じゃないかとかですね、あるいはまあ少ない人でも50億、これは少なすぎると思いますが、とにかくですね、めちゃくちゃな圧倒的ぶっちぎりの、これがベストセラー。皆さんはですから世界標準なんですよ、ね、ですからですね、私たちですね、日本にいるとですね、こうあんまりにもこう聖書を読んでるって言ったらみたいに思われる そういうふうに思われると思ってるかもしれないけれども、皆さんこそ世界標準ですから、堂々と職場で学校で聖書を読んで大丈夫なんですよ。わ、すごい、バイブル読んでるとかです。だからバイブルって言えばですね、ちょっとね雰囲気違うかもしれないからおバイブルかみたいにね、でもですね、それほどこれほどこれも聖書を皆さん読んでる、興味を持ってるんですよ。じゃあ何に興味を持つのか。この聖書の最初にはこのある存在がですね、全世界を作られたって書いてあるんですよ。そのある存在について書かれているのがこの聖書なんです。ということは、そのある存在がどんな方か興味を持っている人が多いということなんですね。英語ではゴッドと言います。発音悪いけど。それからヘブライ語では、ヤーウェって言うんですかね。とにかくそれほどこの聖書の中心なる方に皆さん興味を持っている。ですから海外に行けばいるとかいないとか、皆さんそういう議論がですね普通に現れるような、そういうのが世界標準なんですけども、日本はそうではありません。残念ながらですね、聖書で神というふうにして訳してしまったがゆえにですね、神ってるとですね、皆さん聞いたことありますか。私もですね、今職場でですね、実はこうお金を受け取ったりこうするこう打ったりとかですね、チェックしたりして、それがですねものすごいって評判がありましてですね、なんか交付っていう作業なんですけど、全然ものすごいマイナーな大したことないんですよ。でも交付の神かって言われたことあったんですよね。それでおいおいおいって思ったら、もうなんかもうがっくりきちゃうんですよ。それ でもですね、要はちょっとすごいとですね、神っていう言葉をつけちゃうんですよね。それが日本の現実です。ですからですね、日本ので言うとですね、神かなんてですね、神が想像した、なんだみたいにですね、イメージが違うんですよね。でも皆さん、この存在、日本ではですね、なんか幽霊よりもちょっとマシだみたいなレベルというふうに思ってるかもしれないけれども、この存在がどういう方であるのか、どういう性質を持っていらっしゃるのか、それを知ることっていうのはですね、ものすごい重要であり、世界のものすごい関心事であるということを覚えさせられます。今日はですね、この聖書で本当にその中心であり、そしてこの天地を作られたその存在だと言われ、この世界を今もなお保っていらっしゃると言われ、私たちを支えていると言われ、命を与えているという存在がどういう方か、ちょっと皆さんですね、共に聖書の御言葉を見ながらですね、見てみたいと思うんです。それでは今日の箇所お願いします。じゃあ皆さん読みましょう。私が一節読みますので皆さん二節読んでください。奇数私読みますから皆さん偶数読んでくださいね。では私奇数読みます。さてアロンの子ナビフとアビフは、ナダブとアビフはおのおの自分の火皿を取り、その中に火を入れ、その上に香を盛り、主が彼らに命じなかった異なった火を主の前に捧げた。それでモーセはアロンに言った。主が仰せになったことはこういうことだ。私に近づく者によって私は自分の性を表し、すべての民の前で私は自分の栄光を表す。それゆえアロンは黙っていた。冒頭からこの聖書の箇所かって思った方もいるかもしれません。皆さん、これちょっと見てもらえますか。もう一度今へ戻してください。このアロンの子ナダブとアビフ、祭司です。でアロンは大祭司です。この2人がですね、火皿に神様が命じなかった、主が命じなかった火を捧げた、その瞬間に死んだんです。火が出て焼き尽くされた。実はですね、この方々はこの前の聖書を見てみるとですね、聖書の神様が命じた通りにきちんと履物を履き、さまざまな装束を整えて、本当にその命じられた細かい規定通りにきちっとして、そして 大祭司アロンが祝福をして、モーセとアロンが出てきた瞬間に神はそれを祝福してですね、この誰も火をつけなかったのに、その捧げ物に火がついたんです。天下の火、これは神様の大いなる祝福に基づいた素晴らしい神様の御業だったわけです。人々は恐れをのぬいたんです。おー、ところがその後この箇所だったんです。ちょっと彼らはミスった、違ったものを捧げた、神様が命じたものと違うものを捧げた。さっきはすごい祝福に火が持って神様の栄光を表されたと思ったのに、今度は死んじゃったんです。驚くべきことです。たったそれだけ、たったそれだけ、そのたったそれだけがその人を焼き尽くしてしまうほど。どういうことか、つまりこの聖書が書いてある神、全世界を作られ支えられている神のご性質、どういう性質か、聖なる性質。普通私たちが考えたら、それはおかしいだろう、なんて寛容でない、ちょっとしたことでなんでそんなひどい。でもこれがこの神様の性質。このナダブとアビフはですね、軽く考えてたかもしれないんです。神様の前に近づくのは自分たちでも良いことをすればいい、あるいは本当にもしかしたら大祭司であるアロンのようなやり方をしようとしたのかもしれない、そこははっきり分かりませんが、でも3節に書いてある通り、3節お願いします。主が仰せになったこと、つまり私に近づく者によって私は自分の性を表し、すべての民の前で私は自分の栄光を表す。この神の前に太刀打ちできるものは人間では誰もいない、そういう性質の方だということがここに書いてあります。でもさらにですね、次を見てみたいと思います。それでは、これは私が読ませていただきます。これは神様がいつもホームとしている神様の御座について書いた箇所です。私が見ているといくつかの御座が備えられ、年を経た方が座につかれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。御座は火の炎、その車輪は燃える火で、次お願いします。火の流れがこの方の前から流れ出ていた。幾千の者がこの方に仕え、幾万の者がその前に立っていた。裁く方が座につき、いくつかの文書が開かれた。私はあの角が語る大きな言葉の声がするので見ていると、その時その獣は殺され、体は損なわれて燃える火に投げ込まれるのを見た。これは最後の審判の箇所だとも言われてますけれども、ここで分かることがあります。これは神様が座っている場所、御座のことです。この神様、つまりまあ神っていうとあれですけども、この聖書に書いてある神は御座があり、そこの御座は火で満ちているんです。ちょっとその前もう一度お願いします。御座は火の炎、火の炎ってちょっとね表現おかしい感じもしますけれども、それほど火なんです。その車輪は、車輪があるんですね、燃える火です。そして次、先ほどお願いします。火の流れがこの方の前から流れ出る、つまりこの方の御座には火が満ちているんです。そしてこの箇所を見れば見るほど、神様の御座っていうのはもう圧倒的な、本当に驚くべき、そういう光景なんですね。これはダニエルっていう人が幻で見させられたものですから、直接見てるわけではありませんけれども、神様が幻を通して見せた光景です。皆さん、この聖書の神の御座っていうのは驚くべき火で満ちていて、驚くべき荘厳で、そして誰もそこにおいて太刀打ちすることはできないどころの話ではない、本当に近づくこともさえもできないような、それがこの聖書に書いてある方、神、 ですから皆さん下手な対応できるものではないということがよくわかるんではないでしょうか。神に近づくどこではない、それほどの存在だっていうことがわかるのではないでしょうか。でもですね、このまさしく御座は火って書いてありますけれども、でも他の箇所でですね、この火を受けながら、しかしそれがまるっきり焼き尽くされるのではない、それ逆に神様の祝福とものすごい恵みが満ち溢れた、そういうところが実は出てくるんですね。それでは次をお願いします。それではここでは皆さんで読んでみたいと思います。私、奇数読みますので皆さん偶数読みましょう。それではいきます。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。また炎のような分かれた舌が現れ、一人一人の上にとどまった。はい、ありがとうございます。その前もう一つ、もうその前に戻ってきてください。ここで炎のような分かれた舌って出てきますね。実は、先ほどダニエルが見た幻の神様の御座の光景と同時にですね、ヨハネの黙示録っていう箇所にもですね、同じ神様の御座の光景があります。そこにおいてそこも火があるんですね。その火は御霊だって聖書に書いてあります。その火が実はなんと人に下ったんです。炎のように分かれた舌って書いてありますけれども、それが炎が要は下ったんです、一人一人に。しかしこの火が下りながらも彼らは死んだかといったらそうではない。彼らは逆にこの次のいろいろな箇所を見てみると分かるんですけれども、これによって教会が誕生して、その火によって今度は本当にこの素晴らしい祝福と清さと、それから神様の素晴らしい癒しの技が起こり、喜びが起こり、感謝の礼拝があふれて、みんな喜んで集まってきた。それが教会の誕生であり、そして今ここにも教会があるわけです。皆さん、同じ神からの火でもあるものは焼き尽くされ、あるものは祝福に満たされる。死ぬどころか祝福に満ちるか、それとも死ぬか、一体何が違うんでしょうか。それちょっと話は変わるんですけれども、ちょっとですね、皆さんに次のちょっとを見ていただきたいと思います。これはですね、話まるっきり変わりますけど、大祭司の服装なんですね。先ほどのナダブとアビフが出た箇所の中にアロンという人の名前も出てきます。それが実は大祭司なんですね。で、この大祭司はこのような服装してますが、ちょっと色合いが悪くてですね、悪いんですけども、実はこの、黒いように見えるところはもう真っ青な空のような 青の色です。そしてこの胸当てにはですね、実は宝石があるんです。宝石が12個あるんです。その宝石もですね、ダイヤもある、サファイアもある、エメラルドもあります。それからなんだかんだあります。私はあまり宝石、すいません、トパーズとかもきっとあると思うんですけど、あんまり詳しくなくてごめんなさい。でもですね、要は皆さんがもう絶対買っても買えないようなものすごい宝石がですね、実はこの大祭司の胸の中に、ここにあるんですよ。胸当てについてるんです。でもそれと同時にですね、この頭にですね、ちょっとね、なんかこうなってるのがちょっと見えますかね。これがですね、実は純金でできたものなんです。このね、頭に額にこうついてるんですよね。この純金、皆さん金好きですか？で、私ですね、実は今そのさっき言った交付って言ってね、お金を出したりする仕事をしてるんですけども、私はですね、100円玉とか500円玉とかいろいろなこうお金ありますよね。私お金好きなんですよ実は。 お金好きってですね、その何億とかそういった高額なお金っていうのはこのコインが好きなんですよ。でコインでもですね、500円ってピカピカかもしれないけども、私は500円より10円玉が好きなんです。なぜかっていうと、10円の新しい綺麗なピカピカ、あれですね、ちょっとですね、私いつも机の上にピカピカなのがあると置いてですね、このあのライトに、ね、照らして、ね、私の顔に、ね、光るようにこうしたりするときあるんですよ。変態かもしれませんね、なんか。あのですね、あのピカピカを見るとですね、なんか嬉しくなるんですよね。他の色とちょっと違うんじゃないですか、ね、10円玉って、ピカピカの10円玉。なんかね、すごいこう、なんか綺麗だな、わ、10円玉の新しいの本当に光ってて、なんか荘厳な感じがするんですよね。でも10円玉ってすぐ錆びてしまいます。ところが金は違うんですよ。金は錆びないでいつもピカピカしている。ああ、私金貨欲しいなってね、あの仕事してるとき金貨で払ってくれる人いないかなって、ね、いるわけないんですけどもね。あのでも金貨、金はすごい私ピカピカしてるのがね、おーすごいなって思うんですけれども、この大祭司ですね、ここに金があるんですよ。金のバンド、ヘアバンドみたいな。そのことについて聖書にですね、実は書いてある箇所があります。それではちょっとここ次お願いします。ではここをちょっと読ませていただきますね。また純金の札を作り、その上に印を彫るように、主への聖なるものと彫り、これを青紐につけ、それを被り物につける。それは被り物の前面に来るようにしなければならない。次お願いします。これがアロンの額の上にあるなら、アロンはイスラエル人の聖別する聖なるもの、すなわち彼らのすべての聖なる捧げ物に関しての咎を負う。これはそれらのものが主の前に受け入れられるために、絶えずアロンの額の上にならなければならない。ちょっと一つ戻してもらえますか。この純金の札って書いてある、これを額につけるんです。これは何て書いてあるかっていうと、主への聖なるものって書いてあるんです。本当に遠くから見たらですね、ピカーって光ってですね、すごい光ったと思います。砂漠の中でですね、歩いてる彼はですね、本当に輝いて見えたと思います。でもそれはこの彼を輝かせるためでも、主の権威を表すためでも、それともなんかカッコつけるためでもない、意味があったんです。主への聖なるものってこういうふうに書いてある。そしてそれは何のためにあるか、次お願いします。アロンの額の上にあってですね、それは彼らのすべての聖なる捧げ物に関しての咎を負う。つまりこの純金のヘアバンドは、このみんなが捧げる捧げ物の咎を負う。そしてこれらのものを神様に受け入れられるために、いつもアロンはそれを額の上に置いてですね、いつも彼はそれを覚えている。ですからアロンはいつもみんなが捧げる捧げ物に関して咎を負わないように、神様これを受け入れられるように、いつもいつも彼の頭の上に置いて彼は取りなしていたわけです。これがこの純金のヘアバンドなんですね。この純金のヘアバンドをしたアロンはそういう風であったのに、ナダブとアビフは主の前に異なった火を捧げた。アロンの取りなしが完全であればですね、受け入れられたかもしれないんです。でも受け入れられるはずはありませんでした。まるっきり違う捧げ物であった。それと同時にアロンの取りなしは不完全だったからです。アロンは神様に受け入れられるようにっていつも願ったけれども、その捧げ物は受け入れられなかった。ですから彼の子供の捧げた捧げ物は失敗して、子供は死んでしまったわけです。本当に悲惨な話ではあります。でもですね、ここで私たちは次の箇所を見たいと思います。9 今日は聖書の箇所いっぱいあってね、ちょっと退屈だったらごめんなさいね。でもちょっと本当によく見てみたいと思います。それではこれは偶数と奇数また交互に読みたいと思います。それでは読ませていただきます。また彼らの場合は死ということがあるため勤めにいつまでもとどまることができず大勢の者が祭司となりました。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。他の大祭司たちとは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのはキリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。アメン。2つ前にちょっと戻ってくださいね。はい。アロンは不完全な取りなしの上に捧げ物をうまく捧げても、それは不完全な取りなしで終わってしまった。そしてアロンはやがて死んでいったわけです。どんな祭司もそうやってうまくいかなかったわけです。完全ではなかったんです。ところがキリストは永遠に存在される。イエス・キリストという方、この方は永遠に生きておられる。死を打ち破って3日目によみがえり、今も生きてらっしゃるお方なので、永遠に祭司として務めを持っておられるのです。そして次お願いします。したがってこのご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。ナダブとアビフは神に近づきましたけども受け入れられませんでした。しかし今ここにいらっしゃる皆さん、どうですか？今日捧げ物をしましたか？賛美を捧げました。そして本当に献金も捧げました。本当に日曜日、本当にここに集まって神様を褒めたたえ礼拝しました。これはなぜ受け入れられるんでしょうか？神様の臨在と私たち言います。主の臨在が表されるようにと言います。その臨在が現れながら、なぜ私たちは火で死ななくて済むんでしょうか？逆に喜びがあふれるんでしょうか？ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことができる。つまり大祭司なるイエス・キリストご自身の完全なる技が神に受け入れられることとなったんです。そして生きていて私たちが捧げる捧げ物のためにいつも取りなしていてくださる。だからこそ私たちの捧げ物は本当に祝福されたものとなるんです。私ですね、最近本当につくづく感じることがあります。それは本当に自分って罪人だなっていうことをつくづく感じます。でもつくづく感じても大して感じてないんだと思います。おそらくですね、私はこのように皆さんどう思われるか分かりませんが、ある環境が整えば殺人事件を犯してたと思います。ある環境を整えれば金塊を運んで逃げたと思いますね。金で何億とかの、ね、犯罪とかあるでしょう。私おそらく金好きだからね、やってたかもしれないなとかね、最近思うんです。本当にですね、なんかね、この存在がですね、神の前によってはもう明らかにひどいなっていうのがですね、なんかね、もうどんどんどんどん明らかにされてくるわけです。でももちろんですよ、私みんな言いますけれども、そんな罪を犯してその犯罪になってこういうものではありませんからね、ちゃんと一応はやってますからね、安心してほしいんですけども、でもですね、本当に神様の前になんかひどいなってね、最近本当に思うんですよ。でもですね、それと同時にですね、この一つ一つの罪を背負って十字架にかかってくださったイエス様ってなんてすごいんだろうって思いました。皆さん、 ここで礼拝できることが普通だと思わないでください。これがどんなにすごいことであるのか、そしてそのすごさはあなたのすごさでしょうか。あなたの立派な本当に主の前に整えられて断食して祈ったとか、あるいは本当になんかこう賛美のために何かしたとか徹夜したとか、そういうことでしょうか。違う。この完全なる大祭司の完全なる贖いの御業がものすごいので、もうこれでこの神様の前に出てもですね、この死ぬどころかですね、もう喜びあふれて本当に感謝があふれてくる。なぜでしょうか。それほどイエス様の十字架の贖い、それほどイエス様の取りなしの祈りがものすごいんですよ。鉄塔鉄尾、皆さんが捧げているもの、今ここにあるもの、それはもうイエス様の皆による、イエス様の大いなる貢献によって成り立っているものなんです。だからこそ私思うんです、このクリスチャンの方々に言います。いろんな奉仕があるかもしれない、いろんな捧げ物とかいろんなことがあるかもしれませんけれども、それでよってあの人はできるとかできないとか、あるいはこの自分はどうだこうだとか、そういうふうに比較したりとか、そういうことは本当に意味がないことなんです。この与えられたこのことにおいて本当に感謝を持って受けるべきものすごい奉仕なんですよ。それはどんな小さいことであっても、なぜならばただイエス様の御名によって、これによっても神様の前に近づくことができるものすごい恵みなんですよ。ですから礼拝のことも言います、教会に来ることも言います、テンションとかですね、あるいは自分のこうやった功績によって今日は来ようかなとか明日はやめようかなとか、そういうふうに思うことは意味がないことなんです。逆にテンションどん底の人来てください。テンションどん底が変わりますから。なぜならばテンションによって主は変わらない、ただイエス様の御業、それがですね一人一人どれだけ注がれてるかわからない。だからこそ皆さんはこのようにして礼拝を捧げることができるってこと、もう徹頭徹尾このイエス様の大いなる御業であること、だからこそあのものすごい、私たちはやがてあのものすごい火のところに行くんですよ。皆さんものすごい火が燃え上がり、その中によって主の御座があり、そこの中には天使がものすごい、そこでも私たちは主を礼拝することができる。なんということでしょうか。それほどイエス様は完全なるお方なんですよ。ですから今から褒めたたえていきましょう。そしてですね、本当に主に栄光を期したいと思います。それからもう一つですね、大祭司には先ほど言った宝石がありました。皆さんもうすぐ終わりますからね。宝石、この宝石はいろんな宝石がありました。とっても貴重な宝石です。それはあの大祭司アロンがですね、この砂漠の中でですね、これみんなに見せるわけです。でもイスラエルの当時の民たちはどんな服装だったでしょうか。おそらくですね、砂漠を歩いていればですね、汚くなってドロドロになってたかもしれないです。おそらく奴隷生活から着の身着のままで来ましたから、あんまりいい着物は着てなかったでしょう。ですから自分の着物を見ればすごいみすぼらしかったかもしれない。本当に俺たちって奴隷から来ただけの人間だよなって、そう思ったかもしれません。しかし大祭司を見てみると、そこにはですね宝石があるんですよ。大祭司を見たとき分かるんです。ああ、私は神様にとってはみすぼらしいように思っているこの世の基準とは違う、私は宝石のような存在なんだ。大祭司を見れば分かったわけです。なぜならば大祭司はその宝石を見ていつも取りなしている、大祭司はそのように見ているからなんです。この地上で皆さん歩むとき、それは自分のプラスになること、自分の益になること、会社の益になること、そしてまたさまざまなことの益になる、プラスになったり評価されるものを評価するシステムです。この世の中はそうやってできています。ですから勉強ができる人、あるいは本当に仕事ができる人、あるいは何か能力が高い人、そういう人がですね評価されるところなんです。そういう社会に私たちは生きています。ですからいつの間にか私たちはそのように自分を見てしまうことが多いことないですか。イスラエルの民たちもそう思ったかもしれない。でも大祭司を見たら違ったんです。あそこに宝石がある、あれは俺たちの部族の宝石、あれなんだぞ、 つまり神様にとってはとっても本当にとたっとい高価なそういう存在なんだ。でもそれは大祭司を見たときに明らかになるわけです。皆さん、ですからこそ皆さん礼拝に来ることはとっても重要です。そしてまた日々イエス様を見上げることが重要なんです。なぜならばこの地上の価値観で生きていたらそっちに引きずり込まれます。いつの間にか幸福の神って言われたら俺は神なんだろうかってなっちゃったらですね、終わりです。ところがそうではない。大祭司、本当にイエス様を見上げるならばそこにおいて本当に私たちの価値が分かってきます。ピアノお願いできますでしょうか。今本当に今の時代は分からない時代かもしれません。何が起こってくるか不安があるかもしれません。自分なんかって思うこともあるかもしれません。でも皆さん、この聖書の神、大いなる偉大なる方、この世の中がどうあろうとも、あのミサを見るならばわかるでしょう。ものすごい大いなる、ものすごいところに住んでらっしゃる大いなるお方なんです。サタンがどうであろうが、この世がどうであろうが、太刀打ちできるわけがないんです。だからサタンは太刀打ちできなかったんです。それほどの軍勢の私たちは主であられるお方に選ばれた者たちですからこそ、皆さんにもお伝えします。また神様のこと分かんない人にも伝えます。この神の側に行かないとちょっと残念ですね。火がに焼き尽くされて終わっちゃう。でもこの神の側につくならば、この火は喜びの火となり燃え上がり、神様の栄光を表す火へと変えられていくんです。その火が私たちに注がれています。ですからこそ安心してください。これからこの教会は新たに本当に高先生の本当にこの新牧師の時代となっていきます。ますます本当に素晴らしい主のご計画が明らかにされると思います。その時に私たちは本当に常にイエス・キリスト大祭司なる方、この方から目をそらさないこと、そしてまたこの方によって私たちは愛されている価値のあるものであること、そしてこの方の祈りは絶対聞かれるということ、この方は皆さんのために祈っています、皆さんのために常にこう取りなしています、その祈りを過小評価しないでください。もしかしたら何かもことが起きたとして自分はもうダメかもしれないと思うかもしれない。しかしイエス様はここにあなたを置いて祈ってるんです。その祈りを過小評価してはいけない。神の祈りですよ。イエス様の祈りが聞かれないはずがない。この方の取りなしがあるならば、私たちはどんな時代であろうとも生き抜くことができるんです。この超自然的な祈りが私たちを支え、これから天に引き上げられるまで歩むことができます。ですからこの方の御前に罪を悔い改めて、そして本当に主を見上げて歩んでいくものでありたいと思います。それでは目を閉じましょう。今私たちは目には見えませんけれども、本当に清い神の前に出ています。本来ならば焼き尽くされるべき存在の者たちが今ここに集まっています。まだ本当にそのある意味で主の日それに耐えることができない人がこの中にいます。でも大丈夫です。自分が罪人であること、自分のために死んでくださった、身代わりに死んでくださったイエス・キリスト、この方こそ私の救い主だと受け入れる、その時、そしてこの方が十字架で完全に身代わりに死んでくださって、死にて葬られ3日目によみがえったことを信じるならば、あなたはもう神の側につく者へと変えられます。神の側につくならば恐れる必要はありません。この方の前に大胆に歩むことができる。今そういう方がいるならば心を一つにして今一緒に祈りたいと思います。 私が先に祈りますから、その後についてお祈りください。それでは一言祈らせていただきます。私がイエス様って言ったらイエス様って言ってください。イエス様、清いあなたの前に私は、私の内側は汚れたものや自己中心でいっぱいです。自分に良いものは受け入れますが、自分が嫌なものは排除する。自己中心の罪で覆われた存在です。私はこのままでは火で焼かれる存在です。でも私のために完全に救いをなすイエス・キリスト、この方が私の身代わりに死んだことを受け入れます。私のために死なれ、三日目によみがえり、今も生きていることを信じます。どうか私の中にお入りください。私をあなたの側につくものとして導いてください。私はあなたの側について歩んでいきます。はい、感謝します。今本気でそのことを祈ったならば、あなたの御業が、あなたには何かの変化が起こってくると思います。ぜひ続けて教会に来てください。また本当に皆さん、今度は神様の前に出ましょう。クリスチャンの方々も含めて、本当に今この清い神様の前に出ています。まず本当に主の前に罪を告白しましょう。本当にこの清い前に、清い神様の前に到底私たちは立ちうる存在ではありません。自己中心であり、人と比較するものであり、できるできないでいつもこう右往左往するものであり、本当にそういう存在でしかありません。自己中心でしかないんです。主の前に悔い改めましょう。本当にこの方の十字架を覚える、これが必要です。今本当に皆さん、神様の前に今出る時を持ちたいと思います。主の前に告白する時を持ちましょう。示される罪があったら告白しましょう。もし陰口を叩いてたら陰口の告白をしましょう。また本当に自分を、本当にこの自分になんかこううまくいかない人を受け入れられない、そういう思いがあれば、それを告白しましょう。また本当に自分のアピールのために本当にさまざまなことをしてきたのは、それを悔い改めましょう。また本当にこの神様を第一としたかったことがあるならば、悔い改めましょう。一つ一つ主の前に告白していきたいと思います。主はご存知です。本当にその主の前に今出ていますから、告白する時を持ちたいと思います。それではお願いしましょう。イエス様、本当にこんな私たちを、本当にその罪を全部ご存知であり、それでもなお取りなし、それでもなおそれを痛みを引き受け、全部ご自分で十字架にかけられたお方、死なる神様から見捨てられ、激しい罵声をかけられ、それでも痛みを持っても私たちを救うために命を捧げてくださったお方、イエス様、私の罪があなたを十字架につけました。そのことを認めます。主よ、どうか私を清めてください。私は到底立ちうるものではありませんが、でも私は大丈夫だと思います。なぜならば、あなたの十字架は完全だからです。あなたの取り出しは完全だからです。あなたの功績は完全だからです。 ですから私は今大胆にあなたの前に出ます。大胆にあなたの前に捧げます、捧げます。あなたを褒めたたえます。どうか本当に私を本当に清め分かち、聖霊様今炎を持って臨み始めてください。聖霊様今本当に臨み始めてください。今私たちの心を本当に触れ始めてください。主よ、本当に主よ、どうかあなたが望んでくださり、今あなたご自身が本当に私たちの全てを触れ、本当に全てを注ぎ、全てを満たし、本当に全てを変え導いてくださることをよろしくお願いします。あの御座から本当に炎が注がれました。聖霊様のあたりです。今それを本当に今あなたご自身がこの場に注ぎ始めてください。今それを天を開いて注ぎ始めてください。この燃える炎を持って臨んでください。教会はそこからスタートしました。教会は本当にあなたご自身の本当に御座からの中で炎からスタートしました。イエス様今それを待ち望みます。今待ち望みます。皆さんとお立ちください。本当に共に主を捧げて主を待ち望みましょう。本当にこの主を待ち望んで、今本当に火を待ち望みましょう。主ご自身の炎を待ち望みましょう。本当に今主ご自身が計画してらっしゃる、主ご自身がこの教会においてビジョンを持っていらっしゃること、それを扉が開かれるように今その炎を求めたいと思います。主をどうか今望んでください。今清い炎を持って望んでください。主はあなたご自身が望まれた、あなたご自身が計画してらっしゃる技、この教会にこの人々にあなたご自身は今それを進もうとしておられます。主よどうか今注いでください。今炎を持って臨んでください。今炎を持って臨んでください。皆さん心を開きましょう。求めましょう。求めるものが与えられます。求めるものに主は火を注がれます。15日、その法則です。主を求めたいと思います。イエス様を求めたいと思います。この地上とは違う天来の機関、それが教会です。教会は人が作ったものとは違います。天に属する、唯一この地上で天に属する素晴らしいイエス様の宮におけるものです。ですからこそこの教会が天を本で表す、天を表すものとなるために主の火が必要です。主の火が必要です。天を表させてください。私たちの前で天を表させてください。主の栄光を表させてください。血を今注いでください。今注いでください。今注いでください。今注いでください。血を今私たちはそれが必要です。あなたが命をかけて贖い出した、あなたが炎を持って本当にこの約束するものを全部身に吹き込んでくれた、それはあなたが生み出した教会です。主よ今あなたが炎を持ってこの場所に臨み始めてください。今触れてください。主よ大祭司なる主を臨んでください。大いなる御業をしてくださることを祈りいたします。また本当にこの今悩みや、また本当にこの苦しみや痛み、そしてまた病気がある方がいるならば本当に主の前に求めたいと思います。癒しが必要ならば主の前に求めましょう。イエス様の御名によって癒しが行われます。今それを求めてですね、本当にまた主を見上げて皆さんで祈りたいと思います。それでは皆さんで祈りましょう。主よイエス様の御名によって癒しの御名と表してください。主よどうか本当にあなたは炎を持って臨んでください。大いなる炎を持って臨んでください。大いなる栄光と癒しと炎を持って今臨み始めてください。あなたの栄光今注いでください。今注いでください。今注いでください。イエス様の御名で注いでください。イエス様の御名で癒し、イエス様の御名で炎、イエス様の御名で平安、イエス様の御名で喜び、イエス様の御名で本当に感謝。今御名を出させてください。あの初代教会を持っているあのご自身の回復を今この場で表し始めてくださいますようにお願いします。ハレルヤ、主を感謝します。ハレルヤ、主を感謝します。今それを行われることをイエス様の御名で宣言します。今問題から解放され、イエス様を祈る栄光を表せることを宣言し感謝します。ハレルヤ、主を感謝します。全ての栄光を皆に聞きます。ハレルヤー。